試験談義10プラス。はい、どうも戸川浩介でございます。試験談義10プラス、令和パトレーバー談義、その第4回目となっております。どうでしょうか、だんだんとこう出浦さんのファンが増えてんじゃねえかな。あの人結構人に好かれますからね。まあ面白い人でしょ、うん、これからどんどんどんどん面白くなってくるんで聞いてくださいよ。はい、ということで今回は、作中に登場するレイバーというロボットのお話でございます。まあ言わせていただきましょう、ロボットのお話でございます。うん、ロボット SF ですからね、まあこれがなくちゃ始まらないといったところなんでございますけれども、あくまでこの場合物語上のギミックの一部となっております。それは伝えておきましょう。はい、まあ、ですがね、そのギミックにもいろいろ語るところはありますよ当然ということで、今回話させていただこうという感じでございますね。まあ、もしよかったら知らない人はちょっと検索してもらって、ビジュアルでチラッと見ていただければ、まあ、話も入りやすいかなと思っております。まあそろそろねマニアックな感じが染み出てきましたよ。まあロボットですからね。はい、ということで、パトレイバーの世界におけるレイバーのお話です。僕はサイバーボッツは、大好きな作品です。はい、ということで、本編の方どうぞ。はい、どうぞ。
まだ終わらないよ。
レイバーとはとか言う。レイバー、はいはい、設定としては多速歩行式大型マニピュレーターという名称でございます。
手ね、
手、うん、マニピュレーターで手のことだから、つまり足がついてる、歩く大きい手。
まあなんか人間のことディスってるみたいだけどね。足のついた手だろ人間なんかみたいな。
まあ、ただ足があればほら当然、ね、段差も乗り越えられるしっていうところはね、手があるとありがたいしねって、うんうん、で、あとまあ上半身にあの作業が集中してるんで、腰が高いとかね、いろいろ細かい設定があったりとか、まあなんだろうね、走行がめちゃくちゃ結構やばい、うん、車にちょっと毛が生えたぐらいの走行なんですよね、うん、まあ壊れたっていいわけだから、だって別にそれは、ね、そんなだから普通のロボットみたいに殴り合って普通に耐え、なんかこう耐えられるようなボディではないっていう、うん、まあ現実に即してるというか、まあ、そんなに重くないってなどね、うん、これが面白いところで。で、まあ、多速型っていう設定ですから二足歩行とは限らないわけですよ。僕らの大好き、
うん、クレマンハイレグ、
クレマンハイレグ、
X 点、
通称高橋ガニ、
高橋ガニ、
うん、あれが一番便利、絶対に。
結局ね、
アニメ版でもちょいちょい出るけど、なんか普通に物を持つってこと考えなければ、あれ一番便利ですよ。
だからさ、4速でさ、で3速で何姿勢制御したまんまさ、1速で作業した方がさ、
う
ん、
そうね、
まあいいよね。
だからさっき言ったみたいに、足が2本ってか膝関節がないと踏ん張れないんですよね。だから荷物持つときには大変。
そうだね、
カウンターウェイトが必要だから。でカウンターウェイトがいるんだったらもっと別の形した方がいいんで、移動して何か作業するときにはクラマハイレクいいんだけど、やっぱ運搬には向かないですよね。
そうだね、うん、でもさ、クラブマンハイレッグ2体が格闘する漫画だったらさ、なんか普通にロボコンみたいになっちゃうからね。
まあ確かにね、
高専ロボコンみたいになっちゃうから
ね。なんかカプコンのゲームじゃなかった、そんなの。サイバーボッツか。
ああ、なんか、アーマードコアの出すやつみたいな。
出すやつみたいな。ね、二次元になったやつね。2D 格闘の。いいんだよ、そんな話は。まあ、クラマーハイレックとか、まあ、いろんなレーバーがあるわけですよ。うん、そうそう、うん、一応、設定的に言うならば、当時の、まあ、後付けらしいけど、後付けってなんだけど、うん、当時、言葉的に、うん、中に人間が入ってるロボットのことをレイバーっつって、うん、遠隔だったり AI で動くものをロボットっていう、うんうん、っていうなんか決まりがあったそう で、うん、でそもそもレイバーって名前が篠原重工の、製品名だったらしいんですよ、ね、
それ知らなかったな。
そうそうそう、うん、でだからホッチキスとかもそうじゃないですか、製品名がなんとなく通称になったっていう、あのタイプで、最初なんたら式レイバーっていう風に商品名出したけど、他の会社がいっぱい出した時に、ひしいのレイバーとか言われて、うんうんうん、で最終的に篠原がもうこれだけ浸透したんだったらつってレイバーっていう名前の商標を自分で放棄したと。そしたらレイバーの名前が浸透して、うん、みんなが使うようになったって感じ。
まあ、みんなメガドライブのことファミコンって言ったもんでしょ。
それは違うと思う。
ファミコン、
それはおばちゃん語録だから、
おばちゃん的な人がさ、ね、みんなレイバーレイバー、
ゲームボーイのことちっちゃいファミコンって言った
ら、だから、まあ、総じてだからピコピコ
ピコピコね、
うん、レイバーちゃんちなみに、まあ、労働じゃない、その言葉的には、
うん、
でその何 BBC とか見てるとさ、普通になんかレイバーパーティーって出てくるわけですよ、労働党のさ、出てくるじゃない、もう頭の中でレイバーパーティーがさ、みんなヘラクレスとかタイランドとかがさ、なんかこうバーベキュー焼いてるみたいな、なんか映像が一瞬出てくるのがね。
レイバーって言葉とかね、結構日本的じゃない、
そうね、
レイバーって言葉はその機械に回すってところ、ね、なんとなく日本的で、まあ面白いなと思うんですけどね。
ネーミングとしては本当ね、うん、いい線ついてるっていうか、おかしい、いい線ついてるっておかしいけど、う
ん、まあその言葉通りね、基本的には、うん、もともと作ったのは土木建築用っていう ね、木を引っこ抜いたりしたりとか、うん、まあ瓦礫を撤去したりね、もともとその埋め立て地を整地するって話だったけど、パトレーバーの設定もそのパトレーバーが始まる88年ちょっと前、うん、7、8年前ぐらいにそれこそ大震災みたいなことが起こって、たくさん人が亡くなった上で、うん、東京のあまあ湾が、まあ、うん、海とかがいろんな瓦礫にまみれてたから、その撤去作業も含めだったんですよね、うん、だから結構重機を作るのにが早まったと、うん、急速なハイパーテクノロジーの急速な発展によりみたいな、そんな感じじゃなくて、まあ必要に駆られて作らざるを得なかったのがレイバーでもあるという設定は一応あったりするけどね。
当時のそのさ、当時の日本の技術力のさ、うん、必要が生じたところに向かって一気に技術が革新していく様っていうのがすごかったんで、
まあ、当時としてはやっぱそんな、うん、実在感はあった
あったあった。だからレイバーに関してもその88年に小学生時代を送ってた我が身としては、レイバーもワンチャンあるんじゃねってちょっとあったんだから、ほのかな将来の夢としてのレイバーってのはこれワンチャンあるんじゃねぐらいには思えたぐらいのリアリティがあった。
うん、なるほどね。だから今の、まあ、当時、まあ、ある程度、ね、年が離れてるから、うん、今の感覚で言うと、うん、なわけねえだろってのはやっぱ先に来ちゃうわけ、ね、まあね、だって現実今ねえし、うん、人が乗んねえ方がいいじゃんってのはやっぱ先に来るからね。
だから結構だから、まあ、小学生なんてバカだから基本的にはあれなんだけど、でも小学生なりに、この可能性はない、この可能性はないって消していった上で、しかしそれにしてもワンチャンレーバーはあんじゃねえかなぐらいのさ。
まあね、だから、やっぱ何度も思うのはやっぱ、土木作業とか倉庫作業においては結構有効だと思うんですよね。まあ、もうちょっとちっちゃくなるとは思うし、あとのテレビ版であったテレビスタジオのセットを組むためのちっちゃいレバーがあるんですよ。あのガンダムでいうプチモビみたいな、頭出てるあれぐらいなら存在してもおかしくないかな。
そうだね、パワードアーマー、パワードスーツ、
パワードスーツ的なレベルのやつはあるかな。で、まあ何だろうな、農作業にも使ってたのね、うん、まあ普通に畑耕
や
すとか、
遺跡とかね、
遺跡とかね、
遺跡とかヤンマーとかね、
ヤンマーそういうとこも作ってたと、うんうん、で漫画版では牛持ち上げたしから
ね、ただね、高速道路で横転したトラックの
牛と豚とかね持ち上げたりしとかね、うん、で一応法的にはね特殊車両なんですよね、だからちょっとでっけえトラックとか、 なんか車なんですよ、
まあ、ユンボみたいなもん、
ユンボですからね、戦車と、まあ、公道を走る戦車みたいな感じで、うん、だからナンバープレートもついてるし、これいろいろとばらつきあったんですけど、うん、1機2機とかロボットいるじゃないですか、はいはい、じゃなくて結構ね1両とか2両とか、
あ、まあ、
1台2台とか 車両扱いしてるとか、うん、まあ、まあこの辺がまあ設定として細かくていいなっていう、うん、まあ、だから法律整備がギリなんとか進んでる途中っていう感じね。
そうね、まあなんかその初期インターネットの頃みたいなさ、まあ、だから全然法整備が追っつかねえみたいなさ
グレーゾーンがね、
ギリギリあの時のカオス感をやっと抜けた感じだよね。その
だからまあそれは事故多かったらねと思いますよ、やっぱ。
まあね、
自転車ですらその、ね、昔は免許行ったんだぜみたいな、うん、作中であるけども、車が出たての頃も当然事故はたくさんあったわけじゃないですか、うん、そしたらさ、レーバーね事故多いしね、多くなるよそりゃっていう。
ましてそのなんていうか、まあまあそう職業ごとで分けるのどうかと思うけど、うん、そのなんていうかね、仕事の終わった後にお酒を飲む文化がありそうな職業の方がよく乗るもん、
まあ土木作業だからね、うんうん、
そりゃ酔っ払えればも出ますよっていうね血は喧嘩にもなりますよっていう、ね、
まだまだその社会に浸透してないから、うん、なんていうの、高級取りっていうかお金持ちがまだ持ってないって設定があったりとかね、うん、趣味のね、
まあ、テレビ版で低い、
ね、あったけどね、
ガンボルギーニ
ガンボルギーニ、
ガンボルギーニ
ヤクザの兄ちゃんが乗ってるとかだあったけど、うん、基本的にはさ作業用機械だから、うん、まあちょっと安く扱われがちというか、
そうね、
まあだからなんだろうな、出稼ぎ労働者が乗ってるもんみたいなイメージがあったり、その中でどんどんどんどん、まあ、ハイソな、まあ、98式 AV だったりもね、うん、出てきたりとか、
見る者、ね、への心理的影響まで考慮され、
嘘つけされたちょっと可愛いじゃねえか、だからビローンって
ジムっぽいけどな、
まだまだね。あとはまあその足がついてて動くからオートバランサーって設定があったりとかね、うんうんうん、まあ なんかそこにロボットが、うん、レイバーが立って歩いてるってことに対しての設定がこれだけ長々と用意されてるわけですよね。
そうそうそう、なんかさ、ガンダムとか、いや別にガンダム最高なんだけど、うん、そのまあガンダムがそのまあそのなんだろうな、重力下では飛べないとか、
うん、
まあいろいろそれぐらいがギリだったと思うんだよ、うん、その要するにその地上で戦う時の交渉みたいな。
そうね、
なんかここで倒れてひっくり返って起き上がってっていうまでの、
うん、
だから、そのまあ例えばイングラムが何かに吹っ飛ばされてでひっくり返ってそこから片膝ついて立ち上がるみたいなところを、うん、メカ的な想像をさせてくれた最初のロボット漫画だった。
そうですね、うん、腰のシャフトが壊れたとか、
そうそうそうそう、うん、
アクチュエーターがどうのとか、うん、だからあのオートバランサーって設定があって、うん、まあ2本足で立つ以上はその重心を取る必要があるんですけど、うん、コックピットがある以上は、うん、自分が立ってる時と、レーバーに乗ってる時の重心の位置が変わるんですよ、うん、絶対に、うん、それを、まあ機械的に、うん、システムがソフトウェアがカバーをしてくれる、うん、そのオートバランサーっていうのが、まあ、篠原重工は一番最初に確立したのが篠原重工だって設定もあるけども、そのためにそのなんか、まあ、ロボットが立ち上がってることにために用意された設定がこんだけあるっていう、
そうそうそう、
今長々と喋るだけある、これは一旦なんですよね、うん、そこのためにあの整備班が頑張ったりとかね、これ面白いのがやっぱロボットでいろいろ動いてるけど、あの未知のテクノロジーが一個もないんですよね。
そうだね、
最初確かねイングラムは油圧なんですよ、
うん、
足すごいあの精密な機械の油圧で動いてて、うん、で各部アクチュエーターがついてる、うん、モーターがついてるってところで、他に大したもうないですよね。武器も拳銃なんだけど、拳銃をでかくしただけだし、うん、基本的には
そうだね、う
ん、電磁警棒もまあ別にスタンロッドで考えれば、ね、今でも別にある、
まあ容量でかくしただけだから ね、 そうね、
警備部として機動隊が持ったりもするしね、うん、スタンガンって言うとちょっと変わってくるけど、うん、だから地続きなものを作り上げるためにこれだけごちゃごちゃやってんだなと、うん、いうところでやっぱ見るとやっぱいいなって、なんかこう脱帽感っていうかね、なるほどって言わせてくれる、
なんだろうね、余計な、だからもう至れり尽くせりなんだよ、その余計なさ、うん、あれなんでこれ動いてんだろうとか、 なんでこっからビーム出るんだろうとかって、
そう、ね、
余計なことをやんない、考えるいとまもなく向こう側でも設定を準備してくれてるんで、
ありがたいですよね、うん、じゃあまあそつなく出してくれる、
そうそうそうそう、
OS の概念もそうですけどね、
そうそう、
当時まだパソコンがどう動くか分かってないぐらいのタイミングで OS ってもん出して、うん、でその上でその、まあ、漫画版だけど、うん、お前ら OS の中身ちゃんと分かってるか、
うん、
分かんない、それに乗ってる俺たちどう思う、うん、よく考えると不気味だっていう話ですよね。まあ車もそうじゃないですか、昔は車ってやっぱ普通にアクセル踏んで、でマニュアルだったらまあギア自分でチェンジして動くって物理的なもんだったけど、今ソフトウェアが入ってるじゃないですか、だからこそまあね、プリウスミサイルなんか言われちゃってる時もあるけど、つまりだから OS っていうのがどれだけ重要かってことですよね。人の命を預かった機械に積んでる OS がどれだけ大事かっていうのが、まあ漫画版にしても劇場版1にしてもね、まあものすごく重要に語られるわけですけども、
ある意味その技術的にこう、まあ追いついた追いつかないで言うならば、今のそのコンピューターで管理されてるあの普通の自家乗用車っていうのが多分一番ピンとくるのかなっていうさ、うん、そのまあ
オートパイロットとしてね、
うん、何前の車との車間距離をさ、うん、詰めるのにセンサーで自動的に制御してっていうのが、あの感覚がパトレーバーにかなり近いのかなというのは、うん、
例えば前に進むってなったら、うん、右足出して左足出してがあるじゃないですか、うんうん、その時に例えば漫画版だとかアニメ版だとか忘れたけど、霊式っていうのが最新機が出た時に、うん、下に障害物があったら歩幅を勝手に変えてくれるとか、そのシステムってやっぱ人間では追いつかないですよね、うんうんうんうん、やっぱおそらくは自分の目でやって手で動かすわけですから、うん、そうなったらやっぱ OS がどれだけ重要かっていうところ
だ
ね、
だからアシュラがどれだけ優秀だったか
B システム
を、B システムカットだよね、
まあ、だからまあレイバーについてはこんなもんですよ、
ね、
でも語ると思えばメカフェチからしたら、うん、多分なんか矛盾点はあると思うんですよ、
そうだね、
まあ、そもそも指がどんだけ頑丈な指やあれっつって、
あとはもう単純に必要性の問題ね、
そうそうそう、
そこ言ったら切れないんだけど、
うん、パトランプそこにつけるとかさあの銃なんか腕に格納したとかよくないとかさ
なんかね、あれだけど、まあ、結局デザイン的なもんなんだろうけど、もうそれにしても当時ではギリギリそのなんだろうね、 リアルだったよ。
ギリギリだから見える。ここね話していけないんですよ、リアルとリアリティの違い。
ああなるほど、ね、
これはまああの一杯飲んでから。あとまあ設定って言うたらやっぱその何度か名前出してるのバビロンプロジェクトじゃないですか、
うんうんうん、
ちょっとバビロンプロジェクトっていう名前がちょっとね大げさすぎるところはどうかと思うんですけど、
まあね、
うん、まあ埋め立てっていうことですよね、うん、まあ、さっき言ったみたいに地震が起こって瓦礫がいっぱい残ってますと東京湾に、うん、その上でまあ埋め立てもしなきゃいけないんで、その瓦礫撤去と埋め立てをしなければいけないのでみたいな話でね。
最終的にだからまあそので80年代って本当に地下がやばくって、地下ってあのアンダーグラウンドじゃなくて土地の値段ね、うん、が、まあ、要するに、ね、地上げ屋とかも横行してさ、うん、でまあ、とにかく東京に土地がねえと、でその東京湾をガン埋めしようって話ですよ。要は、うん、あの東京湾のこの何こう2つクワガタみたいになってるところを塞いでもう何もうガンガン埋めて、でそこにガンガン土地作ってっていうさ、
うん、
あのでそりゃ環境保護団体も切れますわっていう。
海の家とかね、
海の家とかね、地球防衛軍とかが切れるわけですよ。あのっていうプロジェクト、
うん、
まあ、東京湾ガン埋め、東京23区もうちょい広げちゃおうプロジェクト。
そうよね、
うん、
東京23区増えたんじゃないあれ、そんな設定なかったか。
だからまあないけど、うん、多分もうあのサイズでは1区分ぐらい増や、あ、やっぱり、うん、
まあ1区分は
増え、まあまあ1区分は増えたかな、
増えるよね。埋め立て地に対する墓標、墓場みたいなところはさ、まあ、出浦さんの東京出身ですから一応は、
あのであの一方で埋め立て地マニアという肩書きも持っておりまして、
その話はねまた次に回したいんですよね。
そうですね、
埋め立て、まあ、そういう、まあ、ザックバランに言えば今説明したところが、まあ、パトレーバーの設定ですよ、
うんうん、
全体的に本当にウィキペディア読んだぐらいのもんですよ。
そうそうそうそう、
正直言っちゃえば本題はこっからですから。
そうだね、ここまでなかったね、ビキ。あーし、語るぞ
語るぞ。こっからは次からはね、うん、パトレイバーをちゃんと見た人向け、
うん、
まあせいぜい漫画版読んだ人向けからで喋っていきたいと思うんで。
そうだね、
うん、
一回読んできて、
ここで一回区切って、
ね、
うん、で一回ちょっと漫画版を読んできてもらえれば、
ちょっとあの Kindle とかで1巻から6巻まで一回ちょっと、
あ、それでもいいかもしれない、
うん、漫画版1巻から6巻まで読んでもらえれば大体パトレイバーの魅力伝わるはず、
伝わるはず、
うん、その後もっと面白くなるけど、
そうそうね、
うん、まあ、1巻から6巻まで読んだ方、もしくは、もうすでに読んでる方、次回お会いしましょう。
って感じで、うん、じゃあ、まあこのまま、まあ、次回よろしくということで、うん、さあ次回が本番なんでね、
はい、
お酒開けよ、
開けるか
ということでよろしくお願いします。
あ、次のパトレーバーの、ね、ファンの皆様にターゲットロックオン
達成。
はい、聞いていただきましたレイバーのお話でございました。まあまさかレイバーの語源からって言ってね、うん、まあまあまあ、こんな感じです、僕らが話すことといえば。どこどこのメカのマシンがこうでとか武器がこうでとか、スペックの話なんかほとんどしませんからね、こういう話を僕らいつもしてるんです。まあ本当 あのメカマニアからするともっと話してほしいことっていっぱいあるとは思うんですけどもね、うん、まあ、僕らそうですね、そうさっき思い出したんですけど、僕も出浦さんもね、あの現場のエンジニア経験があるんですよ。どっちかというとあのソフトウェア方面なんですけど、2人ともね、まあそれは着眼点とか似通ってくるんで、こういう風に煮詰まった話をしちゃうんで、まあちょっとねメカマニアの人はちょっと物足りないかなと思っちゃいます、申し訳ございませんね。まあ、そのあのレイバーっていうものがまあ必要に駆られて作られたというのが本編でも喋られてましたけど、まあ、これがね、作中でも時代を追うごとにあの必要がなくなっていくんですよ、レイバー自体がね。で少しずつ廃れていくレイバーというシステムの哀愁みたいなものが、パトレイバーの、ね、作中でも語られるという、ここもなかなか、他の作品ではないポイントかなというところですかね。まあ、ということで、次からはね本題ということでネタバレがどんどん始まっていきます。喋ってた通りね、今なんとかしてこう漫画版を読んできてほしいなって思ってます。まあ、1巻から、まあ、6巻ぐらいまでとかね、今なんとかね見れるシステムもいろいろありますから、ちょっと見ていただきたいな、読んでいただきたいなと思います。まあ、軽くねバビロンプロジェクトにも触れたりもしましたけれども、まあこういう風なマニアックな話が少しずつ出てきたところで、次はパトレイバー結城まさみ先生の漫画版のお話です。乞うご期待ということで、俺はサイバーボッツが大好きです、戸川浩介でした。